ス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をたまれさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、特にDM をいただいたというわけではないんですが、お店でね、ずっとコンスタントに問い合わせが続いている商品がありまして、これはね、ロボットクリーナーなんです。ロボットクリーナーをこれ使われてない方にとってはちょっとピンとこないかもしれないんですが、中にはね、ご家族が使われていたりとか、あとはご自身のお父さんお母さんであったり、お年を召された方が使われている、でも使い方がよく分かっていないというケース、ちょっとかなり多くてですね、本当にずっとコンスタントにお問い合わせがあり続ける商品なんです。で、もちろん中には本当に機械的な不具合が起きている場合もあるんですが、ほとんどのケースがお手入れ不足から起こっていたりとか、お客様がご使用されている製品の取り扱いが分かっていないという状況の方がケースとして多いような状態なので、少しでもね、お客様自身で解決できるような状態を、作っていければいいなという思いでお話をさせていただいております。で、お掃除ロボット壊れたと思ったらまずこれ見てという、ことでですね、お話をさせていただきたいなと思います。ルンバ壊れたんですけどとか、急に止まっちゃったんですけどとか、ホームに帰らんとか、ブラシが回ってないんですけどっていうお問い合わせがやっぱりすごく常にありまして、これね、実は修理に出す前に自分で改善できるケースも結構あったりするんです。ただお客様自身がお手入れを怠ってしまったことで、修理じゃないとなかなか改善が難しいという状況に陥ってしまっている方ももちろんいらっしゃったりもするので、結局は修理に出さないといけない場合もあるんですが、ある程度お客様で気にかけておいていただくだけで長持ちしたりとか、お客様自身がわざわざこう持ち込むケースが減らせるんじゃないかなと思っています。お掃除ロボットって本当に普通の掃除機と違って自分で考えて動く家電なんですよね。だからセンサーもついてるし、ブラシとかタイヤとか充電端子とかマッピング機能とかですよね。このあたりがちょっとでも汚れたりすると、人間でいう目が見えない状態だったりとか、靴にガムがついてるとか鼻詰まってるみたいな状態になっちゃうわけですよ。なので、家電量販店で本当に多いトラブルの対処法についてのお話になると思います。まず一番多いのが吸わない、ブラシが回ってない、これ結構多いんじゃないかなと思います。特に髪の長い方だったりとか、あとワンちゃんとか猫ちゃんがいるご家庭の方、これもう毛との戦いなんです。で、ルンバって下にゴムブラシが2本ついている機種が多い、これデュアルアクションブラシって言うんですけど、実はそこは想像以上に毛が絡まっております。しかも面白いのが、お客様かなりの確率でブラシ外れるの知らなかったと言われる方多いです。これはロボット掃除機が自動で全部やってしまうがために、見えてなくて気がつかないのかもしれないです。さらにこれブラシキャップも外せることも知らなかったりする方多いんです。で、ブラシのお掃除をですね、定期的にしていただきたいなと思います。絡んだまま使用すると、これね、実際にあったケースというか先日もあったんですけども、これブラシのところではないんですが、長い紐が車輪に絡まってしまって、お客様では取れないところまで絡まってしまったというケースもあります。これ紐だったから一発でその状態になってしまいましたが、髪の毛も結局のところ絡まり続ければ紐よりも分厚いサイズまで絡まることがあります。実際にね、それだけ絡まってるものを私は何度も見ているので、これは実際に本当にあるケースです。なのでブラシのお手入れをしていただきたくて、まずね、ルンバをひっくり返してください。そして緑のレバーをパカッと 開けていただいてブラシを外してください。ここまではみんなやると思うんですが、本番はここからです。ブラシの端っこについてるキャップも外してください。すると中から髪の毛がもうミイラのように巻きついていて出てきます。本当にそういう状態なんです。しかもこれ長時間放置するとブラシモーターに非常に負荷がかかりますので、ブラシが回らない原因は大抵ここにあります。異音がする原因もここここここって音も大体ここにあったりします。そしてですね、まあ、非常に申し上げにくいところではあるんですが、ペットを飼ってらっしゃるご家庭は故障率が上がりやすいんです。すごいんですよ、ペットの髪の毛って。人間の髪よりも細くて舞いやすい、しかも静電気で奥まで入り込んだりします。なので、吸引口、吸い込むところですねとか、ブラシの軸とかタイヤ周辺はもうここにね、フェルトみたいに固まったりします。犬の毛って毛玉になるの見たことある方いらっしゃいませんかね。あれね、固まっちゃうともうね、すごい大きな塊になるんですよ。だから柴犬系の短い髪の毛とかラグドール系の細い毛はめっちゃ絡みます。ペットがいるご家庭はもう壊れてから掃除じゃなくて、掃除機を掃除する日をね、本当に作っていただいた方がいいと思います。月1でもかなり違ってくると思います。そして吸引口の詰まりっていうのもめちゃくちゃ多いです。ダストボックスを外したところですね、ゴミの通り道なんですけど、ティッシュ、猫の砂ですね、そして長い髪、ビニール片、ここがよく詰まっていたりします。ブラシは回ってるのに吸わない、これ結構あったりするんですけども、地味に多いのが子供のお菓子の袋の切れ端、これ吸い込むと吸い込み口の吸引口に張り付いて空気が止まったりもします。そして急に動かなくなったというケースもすごく多いです。お客様めちゃくちゃ不安そうに来るんですけど、意外とバッテリーとの接触問題のケース多かったりします。で、バッテリーとの接触っていうか、端子部分が汚れている方結構いらっしゃいます。これはね、自動であるがゆえに皆さんね、お手入れをあまりしなくなってしまいがちなところなんですが、端子部分、充電する台の方にもついてますし、本体の裏側にもついてます。そこの端子の金属部分だけ、他のところはダメなんですけど、メラミンスポンジみたいなもので掃除していただくと、端子って金属片なので綺麗になります。そうすると接触めちゃくちゃ良くなるので、メラミンスポンジで洗っちゃダメですよ、洗わなくていいです。本当に水分つける必要なかなくて、乾いたままで掃除していただくだけで端子の汚れはすぐ落ちると思います。それからバッテリーの抜き差しですね。これスマホでもよくありますね。一回再起動したら治るやつ。ルンバも近いです。裏側返して、ネジ外して、バッテリー抜いて、もう一回つける。これだけでね、復活するケースもあったりします。特に長期間使ってなかった方とか、引っ越し後とかしばらく充電切れてた方っていうのは、ちゃんとしたリセットを行わないと、うまく充電がスタートしなかった。たりもします。なので充電はね、コンスタントにしておいていただくのが一番ベストなんですけども、長期間何らかの理由でほったらかしちゃったなんていう時は、すぐに充電がうまく始まらなかったり満充電にならなかったりするケースありますので、注意していただけたらなと思います。床置きの充電ってね、やっぱりね、意外と端子が汚れるんですよね。これ見えないところですよね。本当にホームベースの充電端子、本当にホコリがたまります。しかも床に近いので、皮脂とか油とか湿気とかペットの毛も全部ね、吸着してたりします。本当にね、から拭きをしていただくだけで全然違うんですけども、中にね、そのルンバとかブラーバっていうね、床を水拭きできるジェットが出るタイプのものもあるんですけど、ブラーバジェットっていうね、これをね、アルコールとか、あとは中性洗剤、市販の中性洗剤で含ませて拭く方いるんですけども、説明書に洗剤は使わないでと記載がきちんとありますので、空拭き、もしくは端子部分でなければ 水を、まあ、あの、きちんと絞ってですよ。絞った状態で、拭いていただく。中性洗剤とかはつけないようにしてください。そういうものは本当に良くないので、拭いていただくだけで、かなり、改善するケースもあります。あとは、ホームに戻らないというケースも多かったりしますね。AI なのに、帰れないの？って言われたりする時もあるんですけども、結構理由シンプルなんですが、まず周囲がごちゃついている方、ルンバって赤外線とかセンサーでホーム探すんですけど、近くに障害物があると迷子になったりします。まあ、特に多いのが電源コードだったりとか、扇風機の足、黒いラグ、鏡、細い椅子の足、これね、結構障害物としては、ルンバにとってネックになったりしています。そしてあと赤外線が出ている場合あるんですよね。これ以上先のお掃除はしちゃダメよっていうところに、赤外線で、これ以上行かないようにガードを置けるようにルンバとかってなってるんですけど、そこに、障害になるような赤外線が走ってしまうと、どこを走っていいかわからなくなってしまったり、赤外線のセンサーを感じて止まってしまったり、これよくあるケースです。赤外線っていろんなものから出ていたりします。まあ、近くで言うと、テレビのリモコンとかですね。まあ、これは弱かったり一瞬なんで、それで止まることとか、あとは床に近い位置であんまりね、リモコン操作することがないと思うので、あんまりないとは思いますが、赤外線をキャッチすると止まってしまったりもします。なので、まあ、これもね、気をつけていただきたいところです。で、迷子になって帰り道が分からなくなるケースもあったりはします。実はね、ロボットクリーナーって黒いもの苦手です。これ結構有名なんですけど、黒い布とか黒いラグ、これね、段差センサーが崖だと勘違いする場合もあったりします。なので黒マットの上で止まるっていう相談も結構あったりします。最近は改善はされてきたんですけど、機種によってはまだありますので、こういったケースもね、気にしておいていただくといいかなと思います。あとルンバって基地に帰る飛行機みたいな感じなんですよ。だから着陸スペースみたいなものが必要で、左右とか前に物があると失敗しやすかったりします。旅館店とかでもね、テレビ台の下にホームベースを置きたいっていう方結構いらっしゃったりするんですけど、これね、結構失敗しやすかったりします。ホームベース周りにいろんなものがあったりすると、障害物が多くてうまく基地に帰れなかったり、したりします。そしてあと途中で止まってしまうケースとかもね、これもよくあったりするんですが、最近のルンバは賢いので、まあ、ちゃんと理由を喋ってくれたりはするんですが、こうね、意外と知られてなかったりするんです。で、あとお年を召された方、早口で聞き取れないという方も多いです。で、アプリで管理できるようになってるんですが、お年を召された方はそもそもアプリで管理っていうのが難しかったりするので、アプリを使わずに使ってらっしゃる方は結構いらっしゃるんですけども、アプリからのエラー音が聞き取れない。そうすると、アプリがこれ良くないですよって、エラーを発してても気づかずに、大きな故障につながるまでそのまま無理して使わせてしまったりっていうケースもあったりします。最近のルンバのエラーの出方っていうのは、やっぱり購入時にね、できればお伝えできたら一番いいんですけど、購入時結構いろいろ他にもお話しすることがいっぱいあって、なかなかここまでケースとして喋れなかったりするので、後からね、お客様がお持ち込みされるケースもあったりするんですが、ネット上でもね、いろんな説明書出てますし、確認できること動画でもいっぱいあるので、それをね、見ていただいての改善もしやすいものかなとは思うんですが、なかなか難しかったりしますね。エラーはね、できればちゃんと聞いていただきたいなと思います。赤ランプがついたり止まったりした時、これクリーンボタンを押すと段差がありますよとか、ブラシを確認してくださいとか、別の場所へ移動してくださいみたいに喋ってくれたりします。これね、みんなね、無言で電源切ったりするんですよね。これ聞いてあげてほしいです。これだけでその場で解決できるので、持ち込まなくてもよかったりします。で、まあ、アプリを使えたら一番いいんですけど、アプリを使っていただくとエラーが出た時に対処法も全部ページまで飛んで見れるようにしてくれて、しかも分かりやすいんですよね。で、昔の家電って、まあ、点滅ランプ見て説明書探したりしてたんですけど、それがないので、アプリで管理できる方はアプリを使っていただくといいかなと思います。家電が自分で説明してくれる時代になっているので。 で、ロボット掃除機って掃除しなくていい家電ではなくて、これ誤解されがちなんですけど、普通の掃除機よりもメンテナンスは増えていると思われます。定期メンテ大事なんですよね。センサーもタイヤもブラシもマッピングも全部精密だから、特に髪の毛がタイヤに絡んじゃったりするとまっすぐ走れなくなるし、するとマッピングが狂っちゃったりするんですよね。結果同じ場所をぐるぐる回るっていうこと結構起こったりします。そしてここまでにいろいろそのトラブル、よく相談があるトラブルについてお話をさせていただいてたんですけども、唯一これだけはどんな状況でもまずこれをやってみてっていうのが一つあります。これね、ルンバの修理センターに出すと必ず商品を戻してきた時に必ずこの説明文が入っているので、もし買われた方、そして今お使いの方はぜひ覚えておいてほしい操作になります。リング、ライトリングっていうのがルンバにはついてるんですけど、そのライトリングがいつもと違う白色以外のもので光っていたり点滅していたりした時は、これはまあエラーランプになるんですが、どこがエラーが出てるかよくわからない方いらっしゃったりします。その時にやる動作として覚えておいてほしいのが、クリーンボタンを30秒ほど押してください。押し続ける状態です。そうするとエラーで出ていたリングのそのエラーの色が消えます。一旦そして白いライトがぐるぐるぐるぐるっとリングの周を回るように光ります。でそうするとリセットができます。これね、何のエラーで止まってるかわからない、理由がわからない時に一旦これをかけるっていうことを覚えておいて、おいていただくだけでもいいんじゃないかなと思います。であとはバンパーといって、サイドにちょっとクッションみたいに動くところがあるんです。これが物とぶつかった時とかにその気がついてくれるセンサーみたいな役割と、物理的に当たった時に止まってくれたりするものなんですが、このバンパー部分を一回押すっていうのも一つの手になりますが、このリセット動作というのを全く知らないまま使ってらっしゃる方がいて、エラーの内容がわからない、でそのまま持ち込む、ただリセットボタンを押せば元通りに動くっていうケースもたくさんあったりします。なのでこのリセット操作も合わせて覚えておいていただくと、トラブルのほとんどがお客様自身で解決できて、持ち込まなくても、長く使っていただける、そしてバッテリーの持ちも長持ちできる。これね、トラブルになる原因ってほとんどお手入れ不足からだいたい始まっていたりするので、こういうところをね気をつけていただくだけで、いちいち持ち込んだりもしなくていい、修理で預かったりすることも少なくていいっていう風になるのかなと思います。ロボット掃除機ってね、すごくね、喜びの声もたくさん聞くんですよ。このトラブルの声だけじゃないんですよ。ロボット掃除機を買ったから、片付け習慣まで変わって、床に物置かなくなったよっていうことも聞かれたりとか、お手手がね、不自由な方が、クリーナー、ロボット掃除機に変えたことで、その手がね、すごく楽になったのって、すごく感謝してるっていう声もたくさん聞くんですよ。だから満足度高い人は本当に高いんですよね。ただお掃除ロボットって壊れたといっても、ブラシの掃除とか吸引口の掃除、充電端子の掃除、バッテリーの付け直し、障害物チェック、これだけで改善するケースもかなりあるんです。で最近の機種はちゃんとエラー内容を教えてくれるので、まずはなんで困ってるのかをロボット掃除機本人に聞いてみるっていうのも大事かなと思います。でロボット掃除機は放置する家電ではなくて、定期的に面倒を見てあげる家電なので、これを覚えておくとかなり長持ちするんじゃないかなと思います。これね、ルンバをお持ちの方にしかピンとこない内容だったかもしれませんけれども、知っておくだけで、そしてお年を召された方にとってやっぱりね、手が痛いとか掃除機をかけるの辛くってっていう方もたくさんいらっしゃるので、そういう方にとっては大きな助けにもなります。もちろんお手入れは必要なんですけど、ただお手入れの仕方も掃除機をねかけるのとはまた違ったお手入れの仕方になることで、すごく気持ちが楽になっている方もいらっしゃるので、上手に活用していただけたらなと思います。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいなと思います。 松井さんからいただいております。ありがとうございます。アミューモンスポンサーありがとうございます。確かに快適エコ自動と実際の体感との差、暑がりな自分はすぐガンガン冷房に変えて下げがちなので、エアコンにかかる負荷も考えてこの夏使っていきたいもんということで、松井さんありがとうございます。そうですよね、これ体感というか男性の方がね、暑がりだったりするので下げがちだと思います。なので、サーキュレーターとか、あとは扇風機とかを、フル活用していただくのが一番いいかなと思います。サーキュレーターはお部屋全体用に。そして、松谷さんみたいに暑がりの方向けに扇風機を直風で当てておくと、松谷さんにとっては、その電気代を無駄に上げることもなく、快適に過ごせるのではないかなと思います。ご家庭によっての考え方があるので、絶対にこの方法にしようというわけではないんですけども、それって家族の中でもね、暑がりの方、寒がりの方、体感もね、全然違ったりするので、同じお部屋にいても、快適さ、を分けれるようにするっていうのが一番いいかなと思いますね。できればエアコンにはね、結構電力使うので負荷をかけるっていうよりは、そういった形で扇風機とかサーキュレーターを併用するっていうのが、一番いいのではないかなと思います。松田さんコメントありがとうございます。そしてハルプリマメラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したゴーちゃんを全力応援するアミューモンスポンサーのおはようございます。いつもありがとうございます。スポンサー私にまでありがとうございます。窓口サポートに電話してもなかなかここまで教えてくれないアミューモンの話はまさにサポエモン。 AI 機能が爆上がりして人よりも優秀になってしまった家電の悲鳴を聞いてくれるアミューモンはまさに AI エモン。家電は買ったら終わりではなくて、やっぱりメンテナンスが大事なんですよね、ということで、ハルプリマメラさんありがとうございます。いや、もう本当にメンテナンスは大事ですね。いろんな製品のメンテナンスをすることで、買った製品ね、どの商品もそうですけど、皆さんお金出されてますから、やっぱり長く使っていただきたいですし、丁寧に使うことで長持ちするのであれば絶対その方がいいと思うんですよね。で、サポート窓口とかも今はチャット対応になってしまって、電話での対応がゼロになってしまっているメーカーさんもかなり増えましたし、で、その窓口サポートもあんまり長く答えてくれないっていうか、さらっとしか答えてくれなかったりすることで、お客様としてももっと聞きたかったのになと思ってらっしゃることたくさんいると思うんですよね。実際にお店でもやっぱりお客様がたくさんいらっしゃる時に来た時って、やっぱり情報を発信らなければいけないという瞬間もあってたりして、お客様にもっとお話できたらなって思う時もやっぱりあるんですよね。それが私にとってはスタイフがすごくお客様に伝えたいことを話できるし、お客様にとっても聞いておいた方がいいことを話できているので、すごくいい場所だなと思ってます。もっとサポートできて、皆さんにとってね、プラスになる情報がお伝えできるように日々、精進していこうかなと思ってますので、これからもお付き合いいただけると嬉しいです。ハルプリマメラさんありがとうございます。そのコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。ぜひ一緒に応援していただけると嬉しいです。それから出演情報になります。Netflix にて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。そして怪獣野郎という映画にも出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それから10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制1800円、ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会なかなかないので、ぜひこの機会に足を運んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それからマスクのモデル、 天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいております。ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。